ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎月第1第3金曜日のこの時間にお送りしています、瀬戸ラボ。
この番組は金城学院大学国際情報学部の後藤ゼミの学生が瀬戸の魅力や情報を私たち学生の視点で皆様にお伝えします。
今回のメンバーは MC は私藤井ゆずなと加藤愛理、ミキサーディレクターは柘植ちなみでお送りします。松本さんにも参加していただいて進めていきたいと思います。
よろしくお願いします。
さて、私たちは今回ですね、はい、9月26日27日に名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅周辺で開催された、今年でなんと20回目になるくるふく招き猫祭りに行ってきました、
ね、行きました。
行ってきました。
あ、来てくれた。
はい、
はい、行きました。
ありがとうございます。
はい、
はい、でこのお祭りは、福を招き続けている招き猫に感謝する日として、うん、9月29日をくるふく招き猫の日として制定されました。ここ瀬戸では明治30年代に、日本で最初に磁器による招き猫の量産を始めた地として、平成8年からこの祭りが始まったそうですね。
はい、はい、
そうです。
そうです。私たちはですね、恥ずかしながら今までこのお祭りが開催されてることも知らなかったですし、こんなに長い歴史があることも知らなかったので、実際に足を運んでみてね、とても新鮮に感じました。
プラスびっくりじゃなかったですか？
びっくりでした。猫猫猫って感じ。
街中が猫だらけです。
で
そうなんです。で、招き猫の置物や、うん、あのイラストがその街中にあるのはもちろんのことなんですけど、うん、はい、多くの方が本当に招き猫メイクをしていたり、うん、はい、猫耳をつけていたり、猫耳のあの形の帽子を
被っていたり、ね、帽子可愛かったです。
そうしたんで、でしかもその小さなお子さんだけでなく、大人の方まで
おじいちゃんもしてましたよ。
家族で
招き猫メイク、
そう、なんか
してますよね。
なんていうの、ディズニーランド的に、
はい、
この街に来たらあの2日間だけ嫌じゃないっていう
夢の国的
な、そう、なんなんでしょうね。
すれ違う人、皆さんが猫
他の地区ではあれはちょっとできないでしょ。
そうですね。
だからなんかやりたい、
やりたいなって思いましたもん。
力のあるお祭りです。
はい、街の一体感を、はい、感じました。
本当に一体感ですね。
見ていてすごく ほえましくなりました。
あそこもだね、ずっと言いながら歩いてました。
そういう意外なところにポッと猫がいたりするから。
はい、招き猫祭りではもちろん招き猫の商品もたくさん販売していたんですが、はい、置物や掛け時計、風鈴とかもたくさんいろんな種類がありまして、
いっぱい
欲しくなりました。私たち個展にも行ったんですが、はい、リーズナブルな商品から、私たちでは買えないようなうまいの商品も、一生かかるなっていう商品まで、
すごい方が作ってらっしゃるものとかね、はい、
すごい
衝撃の連続でした。
でも猫だけでこんなにできるんだっていう
ですよね、
アイデアが、
うん、ね、
想像つかないような作品がたくさんありました。
でなるほどとか、あの猫ならではのこらクスッと笑っちゃうような、仕草をモチーフにしてあったりとか、
はい、動き出しさせるやつもありました。
本当にこう撫でたくなったり、はい、呼んでみたくなったり、なんかそこもね、
はい、
あの猫の魅力もまあプラスして、
はい、
余計にみんなが大好きなんじゃないかなって思うんですけど、
はい、すごかった、ね、
すごかったです本当に。
はい、ではそのくるふく招き、ま、猫祭りが、うん、ふくふくランチという昨年度の日本招き猫100人展で大賞を取った方のデザインした陶製の招き猫弁当箱を使用した特別メニューが9店舗で販売していたのですが、はい、こちらもまた人気で、人気、
超人気で、でもまさか、
あ、そう、私たちも買いに行こうと思って、うん、あのいろんなお店に行ってみたんですが、はい、あの
品切れ、
まあ、そうだわね、
ギリギリ
そうなんだよ、
ギリギリ、
ね、5店舗ぐらい歩き回りました。
並んでたんですけど
早く気づけばよかった。
入って、あ、なんかもう終わりですとかも言われて、うん、だからその隣の、
そうなんです、ギリギリ私たち並べなくて 横目で見ながら
食べ、他のテーブルの人あーみたいな
あれか
そういう
目にはしたけど手にはせず
手にはせず違うもの食べて
違うもの食べて
美味しかったですけど
美味しかったです
あれも毎年集めてる人もコレクターさんもいるぐらい毎年違うから
あそうですよね、
ま
あ、
なんお家いっぱいで可愛くないですか
使ってる、
ね、
来年こそリベンジ
していきますぜひぜひ
はい、瀬戸ならではの瀬戸焼きそばをはじめとする出店や、うん、学生が催しているブースなどたくさんあって、うん、本当お祭りって感じで秋のお祭りはなかなかないので、
う
ん、
夏は、
ね、いっぱいあるんですけど、うん、楽しかったです、
ね、そうまた来年もあの元お友達いっぱいとで
そうですね10人ぐらい
来ますそうでみんなで
ごめん
なりきって今度は
服揃えちゃったりとか
か
わ
い
いかわいい、うん
その瀬戸蔵で開催されている日本招き猫100人展の今年の出展作品を私たちも見に行ってきました。
はい、
で私たちも投票させてもらいました。
はい、
招き猫の作品100点、先ほどもいろいろなものが、はい、話したんですけど、陶磁器のものや木や羊毛フェルト、染め布、銀で作られたものや、うん、絵などデザインも素材も作り方も全然違う、うん、本当にいろんな作品がありました、
はい、いろんなもう猫だけ一緒であとはもう全部違うって感じ、
猫だけ一緒なの
本当猫
亀の上に乗ってたり、ね、猫があ
と服人
縁起物になって
たり、ね、かわいか
った
、はい、あと招き猫100人展に出展している方々は同じ職業だと思ってたんですよ、うん、私たち
陶磁器
はい、そういう感じの
なるほど、
はい、でもトールペイント作家やアクセサリーデザイナーとか、うん、あと一番びっくりしたのは漫画家の方などいて、うん、たくさんの職業が
作品見てあすごい漫画っぽいすごいみたいなの
いたらもしかして
漫画家さん、まあ、
なるほどみたいな
すごいでしたね一つ一つ全く違う作品で、その中で私たちが一番驚いたというか、はい、テンションが上がったというのは、
はい、
お寿司の中に招き猫が隠れているものです
ごいリアリティだった
んです。例えばイクラのそのイクラ乗った下のシャリの部分が猫、サーモンの下が猫とか数の子とかね、
あ数の子一体化してました、ね、
どういうところからアイディア膨らむんですか ね、
ですよね。
いっぱいあって小さいしなんかミニチュアのものみたいですごく可愛くて、
いや
あ、うん、そう欲しくなっちゃいました
ねえ
あとフェルトで作っている作品はですね、うん、思わず動き出しそうな感じで
触りた
くて触りたく、本当は触っちゃダメなん
です。触ってないです
、触ってないです、
触ってないですけど
触ってないですけど毛並みがもうすごく、ね、はい、可愛かった、動き出しそうな感じでね、
はい、作品のタイトルも工夫してあって、ツタンカーメンをもじってツタンニャーメンだったり、
はい、
シーラカンスをもじってシーラーニャンスというタイトルだったりと、作品だけでなくあのタイトルとしてもすごく楽しめました。はい、はい、
たくさんの方が来てたんですが、一人でじっくり作品を見ている方や親子の方々、うん、カップルの方々も来ていて、いろんな世代の人に招き猫愛されているんだなって思いましたね。
はい、今年は作品がどんなものが選ばれるのかすごく楽しみです。はい、
私たちも投票したのでね、はい、楽しみです。はい、今回くる福招き猫祭りでまた一つ瀬戸を知ることができましたし、知れば知るほどもっと知りたくなったので、来年もぜひ行きたいと思いますね。
はい、はい、ではただいま瀬戸ラジオ、毎月第1第3金曜日のこの時間は瀬戸ラボをお送りしました。
はい、今回のメンバーは MC は私藤井ゆずのと加藤愛理、ディレクターミキサーは杉ちなみでお送りしました。そして松本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。